こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。まず冒頭にお知らせなんですが、来週の水曜日のエンタメクラブはミュージカルハミルトンを取り扱う予定でございます。こちらディズニープラスでご覧になれます。ここ10年の中でも最高の大傑作でございますので、これやっぱり日本で見られる環境があるっていうだけですごく貴重なことなので、よかったらぜひね、ミュージカルハミルトンご覧いただいて、私たちと一緒に感想を語り合っていただければと思います。では次に、最近の先週の私のここにね、すっごいイライラしたんだよなっていう話をしたいと思うんですけれども、私先週は生理痛が久しぶりにきつかったんですね。金曜日かな、朝もう早い時間から、もうその日ね、生理の4日目だったんですが、朝まず月経痛で目が覚める。で、薬飲んでもう一回寝ようとするんだけど、痛くて眠れない。で、その後、一回まともになったと思ったら、通勤中もお腹が痛くてしょうがない。仕事先に行ってからもお腹が痛い。で、それも、2回ぐらい大きい波が来て、もうダメだと思って、結局その日ね、バファリン8錠飲んだんですよ。もうそんな重たい生理、もう、なんでやらなきゃいけないんだって。もうすっごい嫌になっちゃったんですよね。と言いますのも、私この番組でもお話ししているんですが、私は、大きな子宮筋腫があるので、これ以上その筋腫を大きくしないために避妊インプラント、皮下インプラントを入れて排卵を抑えています。なので普段来る生理はすごく、なんだろう、 PMS もないし、月経痛とかも特にないんですよ。なんだけど今回はこれ何なんだろうな、1年皮下インプラントを入れて経ったからなのか、まあそんなわけないと思うんですけど、なんか急にまともな生理がやってきて、そっか、私のまともな生理ってこんなに辛かったんだと思って、やっぱりね、へきへきとしました。で、その時って生理きつい時ってやれることがうずくまるとか、ツイッターに恨みつらみを書くとかしかないんですよ。でもそうでもしないと痛みが逃げていかないから、そういうこと書いてるんですけど、で、そうするとね、辛い生理痛 PMS を卒業させる専門家とか、 PMS 改善アドバイザーみたいな自称専門家、多分医療職とかではない自称専門家の方からいいねをいただいて、いや、私のこの子宮の、なんだろうな、痛みを、なんかそんな自分の商売のためにいいねされるんだと思って、なんかイライラしてるから余計そういう気持ちでね、見ちゃうじゃないですか。なんかご本人たちはいいことをされてるっていうお気持ちはあると思うんですよ。だけど、お前らの商売に利用すんなやって、私の生理痛をみたいな気持ちに、ごめんなさいね、気持ちがすごくすさんでたんです。だったから思っちゃいまして、で、そういうせいでね、いろんな今まで生理で言われたしんどいこととか思い出して、なんか私の前のボスは、私は生理休暇で一回も休んだことないとかね、言ってたんです。私には言わなかったけど私以外の方が生理休暇でね、休んでる時に私にこそっと言ったことがあって、いや、私も生理休暇取るよと思いながら、まあその後もね、バンバン生理休暇取りましたけど、まあ今回はね、残念ながらちょっと生理休暇取れずだったんですが、で、あと生理の日も楽しくみたいなさ、なんかそういうポジティブな、なんていうんですかね、気持ちになりましょうよみたいな、毎月来ることなんだから、そんな痛いとか辛いとか言ってないで明るくポジティブに行きましょうみたいな、そういう、なんだろうな、今最近そういう CM ってないと思うんですけど、なんだろう、昔は結構そういう社会圧みたいなのもあったと思うんですよね。あと、この日本は生理をね、コントロールする手立てが他の国と比べて少ない。もうなんならアメリカ、アフリカの諸国と比べても少ないっていう話をね、した時に、でも日本には、まあそういうね、生理をコントロールする術はないけど、 日本には四季があるって言われたことがあって、これ前もどっかでも話したんですけど、この野郎って思ったっていうのが、まあ私の日本には四季があるをにブチ切れた、エピソードの源泉はここなんですけど、そうそう、他の国にも四季あるしね、そもそも。あとそれと対比するんだったら国民皆保険とかだしね、っていうのをなんかいろいろ思い出しちゃって、もう嫌な気持ちになっちゃってましたね。あと少子化対策も結局産ませる系のね、少子化対策が多いじゃないですか。土壌を、産みたいと思える土壌を、構築するとかではなくて、なんていうんですかね、女の子宮をチラ見するような、少子化対策が多いことに、なんだろう、なんか当たり前に若い女の子宮使えると思ってんだな、カウントしてんだなって思って、そういうね、なんかイラつきとかも、なんか同性婚とかもままならない、同性カップルが子供を産むのに補助金とか出さないくせに、なんか当たり前のようにヘテロで継がって子供産んでくれると思ってんだ、気持ち悪いみたいな、そういうなんだよっていう気持ちが溜まっている一週間でございます。すいません、初っ端からちょっとね、荒らげてしまいまして。そう、なので私はこの通りね、生理を心の底から憎んでいるので、この番組の中でも何度か触れているように、人工的に妊娠出産できるようになればいいのになぁ、みたいな。ちょっと倫理的にもあれだし、まあ SF 見た、SF だからこそ言えるようなね、ことを日々思っているわけです。でここからやっと本題につなげていくんですけれども、そんな、私の生殖周りのね、愚痴を散々話したところで、今日の本題は、こんな私がディストピア小説村田沙耶香さんの世界99をどう読んだのかというお話をしたいと思います。以前この番組の中でも夏の課題図書として、私今年は村田沙耶香さん、ごめんなさい、村田沙耶香さんの世界99読むぞっていうお話をしておりました。で、上巻はオーディブルで聞いて、下巻の配信までね、やっぱり待てなかったんですよね。本当に上巻が面白すぎて。で、この後どうなるんだろうっていうのがすごく引きのいい終わり方だったので、どうなるんだろう、どうなるんだろうって上巻を何回かオーディブルで聞き直してたんですけど、結局、下巻は購入して、読み終わったところでございます。ちなみに、下巻は、オーディブルの配信はね、9月12日からの予定だそうです。でまず、お話入っていく前に村田沙耶香さんの小説の魅力についてちょっとお話ししたいなと思うんですが、今回ね、今年の夏は村田沙耶香さんの作品結構たくさん読んだんです。もちろんなんだろう、コンビニ人間とかバニッシングワールドとかはもちろんもともと読んでたんですけど、それ以外の細かな短編を読んでいったりとか、インタビューとかも、いろいろ見たりしてたんですけど、なんだ、すべて読めているわけじゃないんですが、彼女の作品の特徴に正確さであったり精密さっていうのがあるなと思いました。ご本人もインタビューなどでお話ししていたこともあったんじゃないかなと思うんですが、とにかく正確にモチーフを切り出そうとされているなと思います。なんていうんだろうな、彫刻家が大理石を掘り出してなんか像をどうかたどるかが見えているって言うじゃないですか。この石を見て、あ、これはこうやって掘ろうみたいなのが見えてるみたいな。そういう感じで、彼女も膨大な言葉の中から人間をどうかたどっているかっていうのをなんか掘り出すことができるんだろうなと思ったんです。なんかただの言葉なんだけど実体が感じられるというか、なんかお、すごい重たいとか、あ、思ったより軽いみたいな、なんかこのただの言葉、本当に実体はない、触れられるものじゃないのに、触れた、なんだろう、感覚が、手に届いてくるような、そういう正確さ、精密さがあるなと思います。なので、なんだろうな、なんか暗い部屋の中で何にも見えないはずなのに、村田沙耶香さんの言葉をもってすれば、なんか見えてくる、みたいな感じがするんですよね。すごい、抽象的な、説明になってしまったんですが。そうだからね、そうそう、そういう感情ってあるよねみたいなレベルでの言語化にとどまらないんですよ。そんな 2,3 枚めくったような 感情じゃなくてもっと確信に触れてくるなっていうふうに思うんですよ。で、その正確さとか精密さがそうなんだよねっていう読書の思考を助けることにもなるんだけど、それがあまりにも正確だったり精密だったりするせいで、なんか自分でも思ってた以上にこれって重たいものなんだ、これって鋭いものなんだっていうことで、なんだろう、その言葉をもらったタイミングでなんだ、身体的な感覚に結びついてしまうぐらいの正確な描写によって、なんだろうな、思ったよりも食らいすぎてしまうことがあるなっていうのが、私が村田沙耶香さんの小説を通じて感じる彼女の魅力でございます。では、それを念頭に置いて、これから、あらすじとコピーをちょっとご紹介しますね。この世はすべて世界にこびるための祭り。性格のない人間、キサラギソラコ。彼女の特技は、コーオートトレースを駆使し、コミュニティごとにふさわしい人格を作り上げること。安全と楽ちんだけを指標にキャラクターを使い分け、日々を生き延びてきた。ソラコの生きる世界には、ピョコルンがいる。ふわふわの白い毛、つぶらな黒い目。甘い鳴き声、どこをとっても可愛い生き物。当初はペットに過ぎない、存在だったが、やがて技術が進み、ピョコルンがとある能力を備えたことで、世の中は様相を変え始める。3年以上にわたる著者初の長期連載がついに書籍化。村田沙耶香の現時点での全てが詰め込まれた全世界待望のディストピア大長編。というのが、あらすじとコピーでございます。まず、語り手である主人公のソラコは、あらすじにあった通り空っぽの人間なんですね。物語の序盤、彼女の住んでいる世界は我々の世界とほぼ同じ場所に住んでいる。で、なので、若い女性は痴漢にあったりは、若い女性というだけで男性から威圧的な態度を取られたり、男性から女の賞味期限はここまでだよねみたいなことを、男性から女性のことを教えられたりみたいな、私たちと同じような世界にソラコは住んでいます、ね、彼女は、女性が遭遇しがちなねあれこれを安全と楽ちんだけを指標に乗り切るんです。で、こびた方がいいなと思えばこびるし、おっさんのように振る舞う方がいいなと思ったらそうするんです。キャラクターを使い分けて生きていて、性格がない女性なんですね。そんな性格がない空っぽの、ソラコの、幼少期から中年期までに、物語が進んでいきます。で、このお話本当にね、ソラコ以外にも話したいことたくさんあるんです。クリーンな感情だとか、時代とともに移ろいゆくことだったり、ラロロリン人って我々の社会でいうところ何なのかとか、たくみくんとかあきことか、白藤さんとかね、それぞれのキャラクターについても話したいんですけど、それ話してると本当すごい時間になっちゃうと思うので、今日は私が、この小説の中で特に、ディストピアとされていることの中でも生殖周りのことを中心にお話ししたいと思います。で、今からお話しする内容は小説の中で用いられる表現でお話ししますので、それによってちょっとびっくりしちゃうこともあるかもしれないんですが、ちょっとご容赦いただければと思います。まず、ソラコと母親の関係についてお話ししたいと思います。ソラコのお母さんは専業主婦なんですけど、父から便利な存在として使用されているんですよね。なので、そんな便利な存在として使用されているソラコ、ソラコじゃないね、母を見て、ソラコも、この家庭内では母を使用する側であり続けようとします。で、母はどう使用されているかというと、家事育児をこなす人間家電であり、女の膣を使ってオナニーをする父の性欲を処理する道具、そして、なんといっても自分の体を使って死亡のリスクとかね、いろんなリスクがありますよ。だけど自分の体を使って、リスクを伴う妊娠出産をする道具、そういった便利な道具として家庭内の母の存在がありました。で、その母に対してソラコはかわいそうとかはね思わないんです。じゃあどう思うか、自分が使われる側にならないようにしないといけないなっていう注意をね払っていくんです。 で、さっきも言った通り、安全とか楽ちん、おそらくは優先していきたいので、そういう風に振る舞っていきます。ただ、そらこもどうしてもね、思春期になると男性から性的にな、に見られる年頃になってくるんですよね。で、同時にどこかで、諦めの気持ちもある。自分も使用される側である、男性から使用される側であるという諦めの気持ちが芽生えてきます。で、そらこはあくまで安全と楽ちんが指標なので、諦めちゃった方がいいことはね、諦めちゃうんですよね。もう抗うことはしないんです。もうこびた方がいいと思ったらこびる。なんか、バカっぽそうに振る舞った方がいいと思えば、バカっぽい言葉で喋るし、ここは声をめちゃくちゃ高くして喋った方がいいなと思ったらそうするんですよ。でも他に差し出せるものがあれば、自分が使用されないためであれば躊躇なく差し出します。だって自分の安全が一番だからね。で、ちなみにこの小説の中ではね、特に上巻ではセックスは相互の娯楽としては語られないんですよね。で、あくまでこれ語り手がソラコなんですけど、自分の体を相手から使用される行為として語っていきます。それは、ソラコが使用される側としての自認があるからだと思うんですけどね。そして物語は中盤、世界を震撼させるような仰天の事実が発覚するんですね。で、さらにディストピアの様子を高めていくんですが、ここから先はもうネタバレなしでお話しすることができないので、ネタバレを含みつつお話ししたいと思います。この物語の何ですかね、は人間のグロテスクさとかを、何だろう、もうさっきも言った通り重たく鋭く見せつけられるので、読んでいてきつかったりするところもあるし、なんか奇妙奇烈さで、なんかはい、ちょっと入るまでに時間がかかるとか、その世界観に慣れるのに時間がかかるみたいなのはもしかしたら人によってはあるかもしれないんですが、確実に私たちが住んでいる今この時代のこの世界に接続しているんですよね。で、何度も読みたくなるような中毒性の高い魅力がある作品でもあるなと私は思っています。で、結論から先に言ってしまうと、私はこのディストピア小説どう読んだかというと、我々の住むこの世界の方がディストピアってことないですかと思って読んだんですよ。だから、ただそれは私が先ほども言った通りね、私が生理の悩みから始まって、まあ日本における生殖周りのあれこれに思うことがあるから、私はそういう側に立っているからなんですね。だから、これは、しかもこの感じってあくまで多分少数派だと思うんです。まあ、子供を産まない人が増えたとはいえ、自分の体使って、これ私の考え方ね、私だけの気持ちですからね、他の人がどうこうじゃないですからね、自分の体使って子供を産むの嫌だって思ってるっていうのは多分すごい少数派だと思うんですよ。だから男性だったりとか妊娠出産に抵抗がない方にとってはこの世界99はどう映るのか、ぜひご感想いただければ嬉しいです。なんかもしそうですね、時間見つけてツイッターのスペースとかで読書会できたらいいなと思ったりしてるんですけど、もしなんか話したいですみたいな方がいたら、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。そしたらツイッターのスペースでなんかやろうかなと思います。それか私が喋りたくな足りなかったら一人でやろうと思うので、その際は良ければお付き合いくださいませ。ではここでネタバレでありでお話ししていきます。で、これ聞いちゃうと物語の根幹に触れますので、あんまり、聞きたくない方は本当にここまでされてください。あらすじで出てきたピョコロンというね、動物がこの世界にはいます。白くてふわふわの動物がいるんですよね。で、ソラコがね生きていく世界はピョコロンと人間の存在のあり方が様変わりしていくんです。この幼少期から中年期に向けて、ソラコの、ソラコもピョコルンのあり方によって生活が変わっていくんですよね。最初は犬とか猫みたいな感じで愛玩用のペットとして一般家庭で飼われてるんです。なんか子育ての上層教育にいいらしいよみたいな感じで飼われてるんですよね。で、まあソラコの家でも小さい頃からピョコルンを飼っていました。ただちょっとその時はね、高かったり値段が高額だったりするので珍しい動物として飼われていました。で、そしてソラコが20歳ぐらいの時からピョコロンのポルノが出回ってくるようになるんですよね。 人間がピョコロに対して性行為をするポルノです。で最初はアブノーマルみたいななんか扱いだったんだけど、次第に浸透していくんですよ。それでいつの間にかその世界では人間が性欲を処理する対象として、人間のメスで性欲を処理するんじゃないんですよ、ピョコルンで、性欲を処理するのが一般的になってきます。ちなみにピョコルンはねメスとかオスとかないんですよね、この時点ではね。ただ、人間の処理メスでね性欲処理する人っていうのもまだいたりするので、なんか全くなくなったっていうわけではないんですよね。ただこれによって性犯罪がだいぶ減るみたいな描写が出てきます。で次にソラコが、35歳の時かな、ピョコルンに新たな機能が加わってきます。それが何かというと、なんとピョコルンの子宮で人間の子供の妊娠出産が可能になりました。すごくないですか。で、ピョコルンで代理出産ができるようになったんです。なのでお金に余裕があるお家はピョコルンに代理出産させるのが一般的になるんです。これって今ハリウッドセレブとかがお金に余裕があるお家がなんか代理出産で子供を授かりましたみたいなの見たことありませんか。そういう感じに、なんだろう、持っている人の特権として、まあただ結構一般家庭にそれなりには普及してきております。そうそう、なので、ピョコルンを飼ってるお家は、ピョコルンで性欲を処理してもらうし、ピョコルンに妊娠出産をしてもらいます。で次にピョコルンに新たな機能が加わるんですけど、次はね、今度家庭簡単な家事とか育児ならできるようになるんですよ。すごくないですかピョコルン。でそれがつまりどういうことかっていうと、人間の女性たちが主に担ってきた面倒なことを第三の生物であるピョコルンに押し付けることができるようになってきたんです。だってね、言うたって面倒、まあこの、性の主体性とかの話はちょっと今は置いといて、大変なことですよ。それらをピョコルンに押し付けていい。でピョコルンに何だろう、性欲処理とかをしてもらえる、これは男女ともにそうなんだけど、そういう愛玩動物として飼うことができるようになるんです。でこの仕事今まで、まあ、誰がやってたかっていうと、この話の中で言えばソラコのお母さんがやってた仕事をピョコルンができるようになるっていう話なんですよね。でソラコは先ほども話した通り、なんかお母さんみたいに便利家電として使われるのすごい嫌だみたいに思ってたわけなんですよ。あの性欲処理の道具とか妊娠出産の道具みたいに使われるのはやだなって思ってたから、もうここまでの話で言ったら、まあソラコは別に何だろうな、代理出産反対とかじゃないから、このあやったじゃんって思うんですよ、ここまでで言えばね。でも村田沙耶香さんの話の面白さはここから先なんですけど、ソラコが次にピョコルンを所有するようになるんです。ちょっと小切れなピョコルンを買うんですけど、ピョコルンは、あ、ピョコルンじゃないや、ソラコは。で、あのやっぱり見た目が綺麗なほど購入するのもすごい金額するんですね。でしかもピョコルンを養うのって維持費がかかるんです。で見た目綺麗だからだし維持費かかるから、それなりに家のことやってほしいじゃないですか。だってそういう目的としてピョコルンを飼うんだから。なんだけどそのピョコルンの家事が、まあ、結構下手なんですよね。なんか疲れて帰ってきて、なんかさっぱりとした栄養あるもの食べたいのに、とんかつとかナポリタンとかなんかコテコテしたものばっかり出してきて、なんかいつも中学生のお弁当みたいなご飯出されてきて、あ、もうピョコルンのご飯やだなって思ってるんだけど、でもピョコルンに悪いからちょっとあんま言えないんですよね。だってね、せっかく一生懸命作ってるんだし。でもいやでもさ、養ってんのは私だよって、なんでこっちが養ってんのにろくにね、家事もね、掃除も行き届いてないし、ご飯もなんかちょっと趣味と違うし、なんだかな、せっかく養ってんのにって思うんです。でそうやって思ってる自分は何かっていうと、今まで自分が使用されてきた側の時に言われてきた言説をもうバッチリ、使用する側になったソラコはインストールしているんですよね。でしかもこのピョコロには大きな、秘密がありまして、それが先ほど申し上げた重大な 秘密なんですけれども、このピョコルンっていうのは実はその物語の中にはラロロリン人という DNA を持った方がいらっしゃるんですけど、そのラロロリン人はずっと迫害されてきたんですよ、その世界の中でね。で、そのラロロリン人が亡くなったりとか自殺した時に、なんでしょうね、リサイクル、その亡くなったラロロリン人を、ごめんなさい言うの難しくて、リサイクルして作ったのがピョコルンだったんですね。なのでピョコルンは人間だったんだっていうことがわかるわけなんです。でもそんなえっていう大事実だから、これが多分私がさっき言ってた、機械で産ませるようになったらよかったのにみたいなところじゃなくて、ちゃんと動物にすることによって、まあ動物ってだけでもかわいそうだけど、ピョコロンは何でしょうね、人間が生み出した動物だったので、そこまで、まあ、まあまあ人間が生み出して作った架空の動物だから、まあそういう風に使用できるのであれば使用すればいいんじゃないのってちょっと思っちゃうんだけど、そうじゃない。実は、私たちがなんて、これ女性の話として話すんですけど、私たち女性が使われてきた側なのに、それをじゃあその使われるのがもう嫌だ、私たちの面倒事は誰かに押し付けたいってなった時に、当たり前のようにポジションが変われば使う側の理屈をあっという間にインストールして、養ってやってんのやみたいな気持ちになっちゃうっていう描写があるんですね。で、それが何を表しているかというと、自分たちの意思だったり思考だったりっていうのは便利なものの前ですごく脆いっていうことなんですよと私は思ったんですけど、だって今までだったら使用される側としてなんとか逃げたいっていうのもそうなんですけど、使用すべきじゃないでしょっていうのも思っていたんですよ。なんだけど、いやー、なんかピョコルンっていう動物はこうやって使われるとすごく気持ちがいいし、痛覚とかもないから、このセックスされると喜んでるよみたいなことを言われたりする。で、それも、あー、そっか、動物虐待だと思ってたけど、そっか、ピョコルンも喜んでるんだ、そういうなんかアメリカのなんか上外国って言うんですけど、上外国の文献もあるから、まあまあそうなのかって自分に落とし込むんです。なんかそのかわいそうさみたいなものとかはなくてね。で、あとなんかこのピョコルンをそもそもポルノが出てきた時に、なんでしょうね、今の私たちの感覚であれば、え、そんな銃刊とか無理無理、なんかそんなので浴場するとか全然絶対無理だよ、 SF すぎるみたいに思うと思うんですけど、でもそうじゃないと思うんです。この現に元々の自分が何に興奮するかって、もともとの先天性のもの以上に、私たちが社会から受け取っている、こういうものを見て、こういうシチュエーションの時に興奮するんだよ、それが普通だよって言われてるのを受け取ってると思うんですよ。例えば、これ泣ける映画だよとか、これ感動しますよ。この映画笑える映画ですよ。この映画は、なんだろうな、元気になる映画ですよみたいな、そういう感情のお手本と言われるものを渡された状態で、なんだろう、そういう風にパッケージされたら、私たちって簡単に、あ、そうだね、泣ける映画だねっていう風に結構なれるんです。例えばこの切ない音楽っていうさ、旋律があるじゃないですか。その切ない旋律って、私たち、あ、この音楽来たらちょっと泣けちゃうなみたいなのって、もう刷り込まれたものがあると思うんですよ。で、それは私たちが社会的な動物だから、他の人たちとある程度齟齬がないように同じような感情を持って生きた方がいい、この、なんでしょうね、この事象に対してはかわいそうだって思った方がいい、この事象に対しては面白いって思った方がいいみたいな、そういう感情のお手本があって、それに従って私たちはあくまでもそれをフォローをずっとし続けている。だから私たちに意思があるようで意外と意思なんかない、なんか思考があるようで意外と思考なんかないみたいなのが、このディストピア小説の中では、描かれているんですね。で、じゃあこの小説の中で、もちろん、なんでしょうね、この後もうちょっと重大な人間の思考に関する直接的な、なんだろうな、ムーブメントみたいな、ムーブメントじゃないんだけど、儀式が行われるんです。小説の中では儀式と呼ばれるものがね、行われるんですけれども、まあその手前で、 そこはちょっと今日は、大ネタバレだからお話ししないんですけど、その手前で私が思うその生殖周りのこと、生殖周りをじゃあ私たちが、女がやりたくないで手放す。で、他の人にやらせる。じゃあそれは、なんだろうな。ほら、女だって、今まではな、可愛いから、こうやって養われてきてたけど、女はイージーモードで来てたくせに、男たちに、なんか私たちを人間として扱えみたいな風に怒ってたけど、お前らだってピョコルのこと、なんつうの、家畜として扱ってんじゃねえかっていうのはあったとしても、私はそっちのディストピアの方が、この世界のディストピアより良くねえかってやっぱりちょっと思っちゃったんですよね。で、多分それも、作者は意図して書いてるんだと思うんですけど、この上巻では特に何て言うんですかね、女性であるというだけですごく結構ソラコが大変な目に遭ってるんですよ。だからなんとかどうにかこうにかして他の差し出せるものがあったら何でも差し出しながら自分の安全をなんとか保って生き延びてきたんですね。で、そんな中で差し出されたピョコロンを使えばいいんだよ。だってお母さんの時代とは違うんだからさ、便利なものがあるんだったら使ってこってソラコは思ってるんですよ。まあ、なんていうんですかね、ソラコ自体はね、子供とかは持たないわけなんですけど、でも多分実際にこれをやっちゃったら、なんでしょうね、この人間という形は取っていないけれど、ピョコロンは人間、そしてピョコロンを、迫害していく、なんていうんですかね、ピョコロンを便利な道具として使っていくっていうことは、まあ奴隷制度に匹敵するような、人間を道具として使うような行為なんだっていうのが、もう何回も何回も書いてあるんですよ。書いてあるんだけど、それがダメなことかいいことかを考えるよりも前に、逃げ出せるんだったら逃げ出しちゃった方がいいんじゃないのかなっていうのが、なんか私の、なんだろう、本当に率直な感想です。あんまり、このすごい汚い部分じゃないですか、こういうのって。だから言いたくないけど、使えるものがあったら使おうよって、やっぱり思っちゃいましたね。だから私自身もそうやって、いや、ピョコロンにね、産ませることは動物虐待なんかじゃないですよ。代理出産反対ですか、武藤さん。でもこれは代理出産とは言わない、ピョコルンが喜んでるんだからいいんですよって言われたら、ああ、そうか、それもそうかっていう風に、当たり前のように単純化されたストーリーを自分の中でなんかあっという間に受け入れちゃうだろうなって思ったんですよね。でもそのじゃあその受け入れさせる土壌を作った、私がこうなる土壌を作ったのは誰なんだろうなっていうのもまた同時に思うんですよね。なので私はこの小説を、まあ、生殖周りにおいてはね、他のことはちょっと今日は切り離して考えますけど、においては今だって十分そうなんじゃないのかな。特にね、この他の国では選択肢があるけど、他の国だったらつわりで薬とかあるけど、日本はないとかさ、なんか今はあるようになったのかな、わかんないんだけど、アフターピルがようやく、年齢制限がなくなって買えるようになるとかさ、自分でなんでしょうね、いろんな自分の生殖周りをコントロールしたくてもできないような現状にある。そんな現状にあったら、ピョコルン使おうよって思ったって、そんなの、自然な成り行きなんじゃないかなと思って、私はこの小説の、まあ、特にピョコロン周りのこと、そんなにディストピアとは思えなかった。だから私はすぐそういう、なんだろうな、嫌な世界にあっという間に順応して、自分の意思とかがない胃側の人間としてすぐ適応できちゃうだろうな、私がキリシタンだったらすぐ踏み絵踏んじゃうんだろうなっていう、なんだろうな、自分、この村田沙耶香さんの書き出しによって自分の、なんでしょう、嫌な部分、この自分の彫刻を、自分の中の削られた部分で残ってきた、自分の手に取って触れるものとしてはすごく嫌でどうしようもないものが残ったっていうのが、今回の私の世界99の感想でございます。で、この小説本当ね、誰が読んでも、あ、ここは わかるなとか、これはこうだよなみたいな、これ今回空子の女性目線で書かれているんですけれども、男性側の話も男性側の理屈みたいなのも書いてあったりするんで、ほらそうだよ、だから言ったじゃんって、これ男女の話じゃなくてポジショントークなんだってって思わせる部分とかもね、たくさんあると思うので、ぜひね読んでいただければと思います。本当に面白かったです今年、いろんな小説読んだけど、やっぱりなんだろうな、面白いもそうなんだけど忘れがたいみたいな、インパクトがでかすぎるっていう小説としてお話しいたしました。では今日も大変長くなりましたが、聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。 Thank you.